市長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あっという間に10月もね、終わりと。
そうなんですね、早いですよね。
なんだかね、
いつも同じセリフ言ってるんですけどね
でもね、ついこの間あれ先月の撮ったばっかりのようなみたいな ね、
ついで猛暑がずっと続いてたと思ったら一気に秋ですよね。
そうですね、ちょっとね、気温が上下するので。
そうですね、う
ん、はい、
体調はそうですね、気をつけないといけないですよね。
はい、で、そんなところですけれども、11月に入りますと秋の全国火災予防運動が始まりますね。
はい、11月9日から、11月の15日は、秋の全国火災予防運動週間です。これからの季節は暖房器具を使う機会が増えて火災が発生しやすくなります。今年1月から9月末までの市内における火災の発生件数は34件で、昨年の同時期より19件少ない件数となっております。はい、火災を起こさないためにも、寝た箱は絶対にしない、ストーブの近くに燃えやすいものを置かない、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消すなど、火災予防に対する意識を高めていただきたいと思います。はい、また一般住宅においては住宅用火災警報器の設置が義務付けられております。警報器は火災をいち早く発見するためにも非常に有効ですので、まだ設置されておられないご家庭においては早めに設置されるようお願いをいたします。
はい、この住宅用火災警報器ですけれども、台所、寝室、それから子供部屋、そして階段の天井面に取り付けましょう。そして警報器は月に1回は作動を確認しましょう。ほとんどの製品は電池の寿命が10年ということですのでね、設置されて10年以上経過しているようなところはですね、一度ご確認をしていただきたいと。
そうですね、どうしてもね、その件がありえがちだろうと思いますので ね、
そうですよね。はい、よろしくお願いします。まあ、ここまでは昨年同時期より火災の件数は少なく、ね、少なね、来ているということで、この調子で、
ぜひ
気をつけていきたいところですね。で、この秋の全国火災予防運動週間に合わせまして、市内の小中学校の児童生徒の皆さんが描いた防火ポスターコンクールの入選作品27点を展示いたします。来週10月28日月曜日から11月1日金曜日までは道の駅三滝堂で、11月4日月曜日から8日金曜日までは宮城登米農業協同組合の本店で、11月9日土曜日から15日金曜日まではイオンタウン猿までの掲示となります。はい、ぜひね、皆さん
そうですね、
はい、ご覧になってみてください。
ご覧になっていただくとありがたいです。
はい、力作揃いですね。はい、続きまして、大型水鳥との共存に関するシンポジウムを開催されるということですね。
はい、そうですね、本市は、環境に優しい農林業の取り組みなどが、評価をされまして、令和4年8月に環境省のトキとの共生を目指す里地、B 地域に指定をされております。はい、本市が選定されたトキとの共生を目指す里地とは、放鳥は行わないものの、飛来したトキが生息できる環境と、トキと人が共生できる社会環境の整備を目指すものです。トキは、環境破壊や狩猟などが原因で2003年に日本で絶滅しましたけれども、その後中国から提供されたトキを佐渡島で放鳥するなどして復活をしております。近い将来、本州に時が帰ってくる日に向け、環境に優しい農林業の具体的な取り組みについての理解を深め、実現へ向けた第一歩を踏み出すための機会として、この度時との共生の先進地である佐渡島での農業や県内での大型水鳥との共存などに関するシンポジウムを開催をいたします。ぜひご参加いただきたいと思います。
はい、こちらのシンポジウムですけれども、トキとの共生を目指す登米市、登米市にお帰りトキする日を願ってと題しまして、佐渡市長の渡辺龍吾氏を講師にお迎えしまして開催いたします。日時は11月10日日曜日午後2時から4時15分まで、会場は中田農村環境改善センターです。参加できる対象者となるのは、市内に在住または通勤通学している方。
はい、そうですね。
で、事前のお申し込みが必要となります。お申し込みは11月5日火曜日までに、産業経済部観光物産戦略課までお申し込みください。はい、 やはりね、その佐渡市長自らいらっしゃって、
そうなんですね。やはりあの佐渡市長にとってもあのそういう思いが強いんじゃないでしょうか。
うん、
ね、できるだけこういい環境を日本人に増やして、トキガがもう各地でこう繁殖していく、うん、生活ができるような環境、そうしたものが多分あのぜひ増えてほしいと思ってるんだろうと思うんですけどね。
はい、そうですね、はい、貴重な機会になると思いますので、ぜひご参加ください。はい、続きまして、まあ、環境づくりというところで、市民参加の新たな森づくり植樹祭、こちらが秋ね、はい、開催されます。
そうですね、森林は、ね、二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防止するなど、地球環境にとっては大変大切な資源です。市ではこの大切な森林を市民の手で育んでいくため、市民参加の新たな森づくり秋の植樹祭を開催をいたします。ぜひご参加いただきたいと思います。
はい、春は津山での開催でした。
そうですね、
はい、秋は東和町で、
秋は米川でということで、
はい、日時が11月7日木曜日午前10時から正午まで、小雨欠航です。
はい、
植林場所は東和町米川あざ北上沢地内、旧東和国際交流センターに集合いただいて、そこから植林会場までは送迎します。集合時間は午前9時30分、募集人数は50人で、先着順となります。
はい、そうなりますね、
はい、参加料は無料ですが、軍手や長靴、雨具などはご持参ください。こちらも事前の申し込みが必要です。申し込み期限が10月28日、来週月曜日までとなっております。電話かファックス、電子メールで産業経済部農林振興課までお申し込みください。こちら詳しくは広報とめ11月号や市の公式ホームページに掲載していますので ね、そちらをご覧いただきたいと思います。はい、これもね、あのぜひ市民の皆さんでこう自分の手で植樹してみることで、よりなんかこう大切にしようっていう気持ち、ね、
うん、あの楽しいですよ植林、
うん、はい、そうですよね、生まれてくるかと思いますので、まだ参加したことがないというか、
ぜひぜひ、
はいはい、ぜひご参加してみてください。続いてなんですけれども、書かない窓口システム、こちらについて教えていただけますか。そうです
ね、市では10月15日から書かない窓口システムの運用を開始をいたしました。書かない窓口システムは住民票などの各種証明書の申請や住民移動届などについて、マイナンバーカードや運転免許証などの情報を読み取り、住所、氏名などの内容を申請書に反映し、書かないようにすることで、手続きがより簡単になるシステムです。窓口で申請書を作成する際の負担が減りますので、書かない窓口システムをぜひご利用いただきたいと思います。
はい、あの何種類か取りたいときなんかで何枚を書かなくちゃだったりなんか
して、そうなんですよね、
案外手間なんですよね。
これがね、これで済みますので、
はい、はい、大変ありがたいですね。でこの書かない窓口システムを利用できる場所は、現在のところ波佐間総合支所市民課と中田総合支所市民課、
はい、
南方総合支所市民課となります。はい、であのこちらなんですけれども、うん、窓口の職員の方が対面で聞き取りを行いながら申請書を作成する対面型と、うん、市民の方が記載台に設置してあるタブレットから自分で申請書を作成する記載台型の2種類があるということですので ね、はい、はい、あのちょっと操作が不安だなという方はこの対面型の方
を
選んでいただいて、自分でできるという方は記載台型、
そうしてください、
はい、使っていただくといいと思います。それぞれ職員の方やタブレットの案内に沿って操作してください、はい、さあもう10月も終わり、11月になりますが、この時期は秋の収穫祭、各地で開催されますよね。
そうですよね、あの今年は、まあ、あのお米の方も非常にあの豊作でということもありますし、
はい、
またお米 の、 あの値段もあの農家にとっては嬉しいことにもちょっと上がったんで
ね、
いくらかこう、うん、楽しい、
うん、
心豊かな、
はい、
秋になってきてるな、そういうふうに思います。
そうですね、
まあ、それでわけでということではございませんけど、例年通りではございますけれども、まあ、市内各地で、まあ、秋の収穫を祝うイベントがまさしく目白押しです。ぜひご来場いただければありがたいと思います。まあ、はい、また内容とは変更になる場合がございますので、その件はご注意をいただきたいと思います。
はい、それでは順番にご紹介していきたいと思います。はい、まずは明日10月26日土曜日の開催は東和の秋祭り、こちら小中学校文化協会によるステージ発表や中学生による販売コーナー、 各種出店、絵画等の展示があります。場所は東亜総合支所西側駐車場となります。そう、中学生の皆さんがね、東亜の秋祭りは販売を行うんですよね。
そうですね、この頃はね、中学生の皆さん方も積極的に参加してくれるので、
はい、はい、こちらも楽しみですね。そして同じく明日行われるのは中田の秋祭り、はいはい、民族芸能や民謡、創作太鼓の発表、チャリティーバザーや物産展などが行われます。場所は市役所中田庁舎敷地内となります。そして明日明後日の2日間、26、27日行われるのが丸ごと石越祭りです、はい。秋の展示会、ステージイベント、チャリティーバザーなどが予定されています。場所は石越公民館、石越体育センター、石越総合運動公園です。まずはこの週末3つあります。ぜひはしごしていただきたいです、はい。そして来週の土日ですね、11月2日土曜日、3日日曜日行われるのが、まずは南方秋祭り、
はい、
地場産品の販売や子どもたちによる演奏、神楽などのステージ発表などが行われます。場所は南方総合支所前です。それから同じく2日と3日に行われるのが、富山観光物産センター遠山の里収穫祭&芋フェス、
はい、
はい。登米市産の土ネギや人参、石巻産さつまいもなどの詰め放題、芋フェスというのはですね、焼き 芋、焼き芋、大学芋、さつまいものスイーツなどの販売、これたまりませんね、これはね。そして、富山の富の木で作る木箱作り体験などが予定されていると。そして、3日日曜日はですね、富米産黒毛和牛の試食会と販売会、そして発動機の展示が行われそうです。
そうですね、毎年やってますね。
そうですね、こちら富山で毎年行われていますね、はいはい。場所は富山観光物産センター遠山の里と、まあ、その周辺ということになりますね。そして、11月3日日曜日にはふるさと米山秋祭りが開催されます。郷土芸能、芸術品などを披露する文化祭、地元の商工関係団体の出展による商工祭、そして町内の児童生徒の皆さんの作品展示などが行われます。場所は米山総合支所前ということで、いやもう本当目白押し
です、ね、そうですね、やっぱりまあコロナがですね、うん、まあ、まだ少しポツポツ出てられはしてますけれども、まあ、以前から比べれば、まあ、ほとんど落ち着いてきたということもあって、ね、うん、非常に多くのイベントが、まあ、以前に戻ってきたな、そういう思いがするし、うん、また大勢の人たちもそしてイベントを待ち焦がれていたというような雰囲気がちょっとあって、うん、どの会場行ってもかなりみんな賑やかですよね、うん、非常に楽しい雰囲気が、はい、あるなと、そういうふうに思ってます。
そうですね、この今週末、来週末と特にね、たくさん開催されますので、はい、お天気もいいといいですね。
大丈夫でしょう。
ね、はい、市長が今太鼓判を押してくださいました、ね。
決して雨男ではないだけですから大丈夫です。
はい、まあ、ただね、ちょっとこう風なんかは冷たく感じる時期ですから。
そうですね。やっぱだいぶね、朝晩もそうなってきましたし、うん、高い山はもう初冠雪というような、ね、はい、ニュースも聞こえてきてますから、うん、まあ、朝晩は特にね、お風邪など召さないようにしていただきたいと思います。はい、
気をつけてね、お出かけいただきたいと思います。はい、今週末は衆議院選もねありますので、ぜひ投票にも皆さん、
あ、ぜひぜひ、はい、それですね、
はい、
まあ、権利としてですね、ぜひ行使していただきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします、はい。ということで今月もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。